本当にこの王冠も感謝します。どうでしょうかね。やっぱこっちに集中するんじゃないかと思いますけども、実はですね、今日はソロモン王の祈りなんですね。おまさにこのことを知っていか知らずか、ね、私がこの王冠をかぶるとですね、何かソロモンのように見えないですね。これはですね、第二歴代書6章を見たらわかりますが、ソロモン王がですね、この祈っているんですね。つまりですね、神殿を作りましたよね。何度も何度もですね、このエルサレムは神殿をですね、この敵によって壊されて破壊されてという歴史を繰り返して、そしてですね、神様を礼拝する場所がないという憂いさ、またダビデからですね、本当に受け継いだこのソロモンがですね、まあ、悲願のですね、この純金をですね、ふんだんに使った本当に荘厳なですね、この主の宮を建てたんですね。で、その剣道式のいわゆる祈りです、ね、剣道の祈りなんですね。で、そのことをですね、この第二歴代史の6章の19から、ですね、この、まあ、6章全体がですね、このソロモンの祈りですね。まあ、6章の3節ですね。それから王は振り向いてイスラエルの全集団を祝福した。イスラエルの全集団は起立していた。彼は言った。イスラエルの神主は本別から、主は御口を持って私の父ダビデに語り、御手を持ってこれを成し遂げて言われたとですね、そこからずっとこうソロモンがですね、本当にこの語り始めていくんですね。そして13節からですね、両手を天に差し伸べて言ったと。ここからですね、神様に本当に向かうですね、真実な祈りがこう始まっていくんですね。そして19、20節で、ね、このように祈るわけです。では皆さんで読みましょうか。6章の19、20を皆さんで3、はい。けれどもあなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神主よ、あなたのしもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。そしてこの宮、すなわちあなたが皆をそこに置くと仰せられたこのところに、昼も夜も御目を開いていてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください、はい、とですね、そのようにですね、そのままずっとこの6章ですね、十分味わっていただきたいんですよね。今日はちょっと全部読めないんですけども、この祈りを捧げたんですよ。まあ王冠をかぶっていたかどうか分かりませんが、で、まあ、本当にソロモンがですね、こう本当に心からですね、今あなたにこの建てたこの宮をあなたに捧げます、そして私はここで祈ります、そしてあなたのしもべが御前に伝える叫び祈りを聞いてください。で、ここで節に寄っている理由がありましたよね。実は19節の前、18節にあります。ここも言いましょうか。3、はい。それにしても神は果たして人間と共に地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお許しすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことです。そうなんですよ皆さんですね、今放送のチャペルのこの聖なる宮で礼拝を捧げていますが、今この瞬間日本で少なくとも7500以上のプロテスタントの教会で礼拝を捧げているんですね。ちょっと撮りましょうかね。皆さんもね、上に目がいってますからね。はい。落ちないかどうかとかね。はい。まあ、感謝ですね。礼拝に集中したいですね。そうなんですよね。今、だから、放送のチャペルしか神がおらなかったら、あとの7000のね、499は神様不在な礼拝になるわけです。そうじゃないですね。ね。感謝のことに今ですね、多くの教会では新しいですね、回廊が建っているということも聞きます。同時にですね、どんどんと教会がなくなっていくこともですね、聞くんですね。ちょっと二極化してるなと思うんですけども。でもですね、その、いわゆる私たちが建てたその宮にのみイエス様、神様は住んでおられるわけじゃありませんね。神様はどこにでもおられます。これを偏在の神と言いますね。つまり、時と場所を選ばない。そのままよく知ってた。だから、まして私の建てた宮などなおさらのことです、ね、地の上にあなたは住まない、どこにでもおられると だからこの宮建てたけれどもね、ここだけじゃなくて全ておられます。でもここであなたのしもべ、私は叫びます、私は祈ります、だからここで祈る祈りを聞いてくださいと祈ってるんですよ、ね、こういう祈りなんですよ、ね、でそれに対する答えが今日読んだ中心聖句です、ね、もう一回見ましょうか。14節と今日の中心皆さんで3、はい、私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの地を癒そう。アメンです。そうですね、つまりここでその祈りに対して神様は答えてくださったんです。本来ならば特定の場所に手でね、本当にこしらえた宮などには住まない。でもあえてここを特別な場所として私は認めると言われたんですよ。つまりですね、この主の宮というのは神様が認められた場所です。特別な場所なんですよ。もちろん私たちは礼拝、それは生きるイエス様、神様とお出会いすることですよね。ここから使わされていって毎日主と交わるときに生きるイエス様と出会います。それも個人の礼拝ですよね。でもじゃあここは何なのか。そうです、特別な礼拝です。だからスペシャルワーシップと言いますよね。時間をみんなで決めて取っておくんです。特別な時として、そしてここで捧げる賛美、祈り、捧げ物、応答、全ては主は特別に受け取ると言われた。その根底の御言葉はここなんですね。私は聞いてと、親しく聞いてと、そのように主は言われたのであります。まさにここにですね、祈りに応える神の姿があります。まあ、11節12節はそうですね、第歴代史7章の11、12は祈りに応える神があります。では12節で7の12も読みましょうか。では皆さんで3、はい、すると主が夜ソロモンに現れ彼に仰せられた。私はあなたの祈りを聞いた、また私のためにこのところをイスラエルの宮として選んだと言われてますよね。だから特別なここを宮として私はもうね認めたと言われたんですよ。選んだと、ね、まさにですね、今地上にあるこの日本の教会もまさにそういうふうに主が認められて選ばれた宮のことを覚えたいですね。何のために皆さん教会行くんでしょうか。人と会うため、それもあるでしょう。でも一番は主に礼拝を捧げるためです。神の民、招かれた神の民、他の教会じゃない、同じ放送のチャペルというキリストの体に招かれた私たちが一緒に集い、一緒に主に礼拝を、ね、一緒に同じ賛美を捧げ、同じ御言葉を聞いて応答していく、特別な場所、つまり一番すべきこと、それは礼拝です。神の家族と共なる礼拝、生ける神様とお出会いして交わっていく、そのために宮があるんだと言われたんですよ、ね、だからですね、本当にそのことに特化した、例えばですね、あの昔の教会、特に中世時代の教会はそのことが建物にありますよね。荘厳さがありますよね。皆さんもですね、まあ、プロテスタントはあんまりね、こう本当に簡素だなというふうに言われますが、もともとは一つなんですね、初代教会は。だからあのローマカトリックになるまでは本当にですね、この礼拝ということが本当に捧げやすいような、そういうふうな形がありましたね。だからその名残がまだまだありますね。もちろんあの聖画とかいろんなものが礼拝対象ではないわけですが、私たちはでもあのようなですね、本当に天井がすごく高くて入るだけでですね、主の臨在を感じる厳粛さというのはですね、まさにここから来ているというふうに私は受け取っていきたいと思うんですね。主に礼拝する場所である。私はどうでしょうか。私はですね、本当に祈りを捧げておられると思います。でも神様は必ず 祈りを願いを聞いて救いを与えてくださるということを私は覚えたいんですね。ソロモンの祈りは読んでいくときにですね、苦しい時の神頼みのように聞こえるかもしれません。しかしですね、普段神を忘れて自分中心の言い方をしているのではなかったんですね。普段も神と交わりながら特に苦しみの時に神に向かうんです。これは私の祈りですよね。普段からね、私は神様と交わっているんじゃないでしょうか。祈りは話しかけること、御言葉は語りかけを聞くこと、それで普段の交わりを育んでいるはずですよね。その中でもいろんな苦しみに遭います。その時にさらに祈っていくんです。その祈りをですね、私たちを愛しくださっている神様は苦しみの中にある時こそ共にいることをより実感させてくださるんですよ。そして私を強めてくださる、支え、導くお方なんです。そのことをですね、より教えてくださるんですね。神は言われます。苦難の日には私を呼び求めよ、私はあなたを助け出そう、あなたは私を崇めよう、詩編50の15ね。つまりですね、苦難の日、自分ではどうしたらいいかわからないと思う状況に神様は強いておかれることがあります。弟子たちもそうでしたよね。嵐を起こされました。そういう時にもうパニックになった。でもあの時にですね、イエス様は寝ておられたんですよ。そしてなぜ騒ぐのか、信仰の薄い人たちって言われました。つまりイエス様は共にいることがもういいんです。それでそれに気づいてない、自分で何とかしなくちゃいけないというふうに思ってしまった。それをイエス様は言われたんですね。皆さんどうでしょうか、ね、本当に普段神様と交わっていてもいろんな支援に遭うということを経験するはずですね。その時に本当に心からの叫び祈りを捧げておられるでしょうか。この1週間、この1ヶ月どうだったでしょうか。まさしく私はですね、この昨日までそのことを体験しましたね。まずですね、日本にいることは当たり前じゃないと思いましたね。皆さん当たり前の反対は何かしますか。お友達が聞いたよね。当たり前の反対は何ですか。いや、外れやと。そういう、まあそれは逆さまから読んだそうですね。で、当たり前の反対、そう、ありがとうなんですよ。当たり前というのは当然ある、でもありがたい、ありがたしなんです。ありがたい、つまりありがとうですね。つまりですね、当たり前でいればなかなか感謝が生まれないんですよね。で、私が病気をしたりね、時に、ああ健康ってありがたいんだなと思いますよね。その時に本当に感謝が生まれる、そういうことっていろいろあるんじゃないでしょうか。私はですね、本当にその、次男の嫁の実家ですねに行って行ってフィリピンですね、まあ、私初めてだったんですけども、もう本当にですね、車が多かったし、で信号がないんですよ。どうすんのか、普通に渡らはるんですね。結構距離あるんですよね。ものすごいと言いますよ。もうすごい量の車がダーって走ってですね、普通にこうって行かはるんですね。すごいなと、危ないって思いましたよね。でもそこ渡らないと向こう行けないので、まあ、あれは生活していくためには必須なこと。でも私はそれは当たり前じゃないから、もう本当にですね、祈りましたよね。で、当然ですね、当たり前のように母国語である日本語を話します。でも向こうは英語の他に他の言語があるんですよね。だからですね、よくこう聞いてもなかなか、まあ関西人が青森に行ったみたいなもんかなと思いましたね。わからないでしょ。まあ青森だから失礼ですね、もちろん、すみません。でもね、私、まあ前なんかの情報番組でその青森弁聞いても全然わからなかったんですよね。まああんな感じ、皆さんどうせ不安でしょ。でその時にね、本当に祈りますよね。何をするにしても、神様どうでしょうか。コミュニケーションがちゃんと取れなかったら命がね、なくなることもあり得ますからね。だから本当にですね、そういうことを経験させて、私たちはいかにですね、普段神様との交わりをしていることは、それは素晴らしいんですが、切羽詰まった叫びの祈りをしていたんだろうかと問われたわけです。主は言われます。苦難の日には私を呼び求めよ、私はあなたを助け出そう、そうすれば本当にあなたは私を礼拝するんだと言われたんですよ。いかがでしょうか。だから私たちはそういう試練というものを経験するんですね。で、私はもう一度思いましょう。試練イコール私の信仰が ないとか、試練イコール神様私のことを嫌っているという思考は、これはサタンから来ます。じゃない。試練がある時、父があなたを愛しておられるからです。ね、父がこう懲らしめないことがあろうか。もし懲らしめなかったら、それは本当の子ではないとまで言われた。ね。それはあなたが本当の神様の出会いを経験し、あなたが本当にですね、近づく。神様もっと近づくようになるためだ。ね。皆さん、親は子供にいつ懲らしめをしていいか分かりますよね。タイミングをちゃんと測って見ているじゃないですか。そうせずに自分の感情をぶつけたら、それはしつけとは言わないですよ。ね。まして神様ですから、もうすべてご存知です。だから今もし皆さんの中に、ああしんどいというならば、神様がそれをちゃんと見ておられて、今それを受けることができると定めておられるから、今その経験だから、あなたがそういうことは主に向いて祈ることですよ、ね、それです。しかもですね、今日の注意聖句は単に祈ることだけではないと書いてますよね。詳しく書いてます。皆さん、これはですね、一生もんですから、まあ御言葉はみんな一生もんなんですが、これは特にですね、祈りに関しての一生もん、神様の祝福を受けるにはどうすればいいかということが克明に書いてある4つありますよね。一つは自らへりくだり。さあ皆さん、どうですか、自らっていうところ、自分から進んで聖書を読み、自分から進んでね、祈り、自分が進んでね、他の人に愛の行為をしたでしょうか、してるでしょうか。そっちがそういう風になるならば、こっちもそうする、あんたの出方次第だとかいう風な発想ありますか。ね、こっちからするなんか、そんな負けるようなもんだみたいな、何の勝ち負けよく分かりませんけどね、そういうことないですか。結構そういう思考あるんでしょうかね。でも神様は自ら、なぜでしょうか。それは私に人格を与えられたからですね。これは創世記まで遡るんです。あの主は土地の地で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込んで、初めて人は生き物となったとありますよね。これが人間の始まりだからです。単に作ったままではね、命なかった。そこの鼻と口から命の息を直接神様が吹き込まれたんですよ。つまり愛の行為ですね、起訴された。そして私は命を与え、神様と響き合う部分が備わった。つまり自由意志が与えられた。自分の意志で他にも選ぶことができるけれども、神様をあえて選びますということ、これを神様はことさらに喜ばれる。皆さんもそうでしょ。主は言われましたよね、あの十戒の中で、私以外に他の神々があってはならない。というときに、これね、そんな了見狭いって言う人いるんですよ。そんなこと言うからね、みんなこんな信じんやって日本人言いますよ。皆さんそう思いました。もっともっとドーンと懐を広く持たれへんやん、こんなケチくさいこと言うからって思いました。皆さん思った人います？で、バーテッションみんなそうでしょうね。でも考えてくださいよ、ね、確かに神様は唯一ですよ。排他的とかね、独善的ってそんな非難するの方がおかしい。わかります？皆さん思い出してください。よく言いますよね、夫婦考えてください。夫婦、私以外他の妻があってはならないってお前言うなよ。夫を見たらどうですか。また妻がね、私以外に他の夫があってはいけないなんていうふうに言わんといてね、あなたって言うとどうですか。つまり自由恋愛、自由です。おかしいじゃないですかね。そんなことはね、道徳でさえね、日本はまだノーですよ。これはまだ健全だと思いますね。つまり同じですね。お父さん一人はもっとたくさんいた方がいいなって言ってる人は誰もいませんよね。父は一人、夫は一人、妻は一人です。誰もそれを了見せよなんて言いません。ケチくさいこと言うなとは言いませんね。その根底にあるのは神様です。私が当然お一人、真理は一つですね。あ、私もね、それを聞いて、あ、そうだなと思いました。私もですね、なんかこうちょっとなんか懐狭いなと思ったことがありました。違います。懐広い部分と絶対譲りがない部分があるんです。 非妥協性と柔軟性と言いますよね。それを間違って何でもかんでも柔軟性を持たせていいわけじゃないんです。神様はですね、本当に神はお一人、そしてそのお一人の神があなたを作り、あなたに人格を与えた、命を吹き込んだ人格を与えた、その人格は選び取る、他に選び取りたいものがあるけども、あなたを慕い求めていきます。だから皆さんこの礼拝に今身を置いてるんではないですか。今日皆さん強制的に声出してますか。もう今もう、ね、好きならば彼も持てるんですっていないはずですよね。まあこのクリスチャンは時々そういう風な状況になることがあるんですが、でもね、親はですよ、絶対これはね、もう本当にね、ね、もうあなたのためになる、いや永遠の命にかかるんだと思って必死なんですよね。お母さんのお父さん方ね、私もそれをね4人にやってきましたね。この前聞いたんですよ、牧師会で看護の先生方が4人ぐらいおられたので、牧会話になって、文化話になって、空気を読むっていう言葉って韓国にはないそうです。ないんですって。私たちは読みますよね。で読まないとなんかダメみたいに言われますよね。で忖度っていうのはまあ当たり前にやってますよね。ないんです。だからクリスチャンホームの子には運も言わず教会に来るんです。だって絶対いいから、相手の意思はあのそこまでちょっとぐらい聞いた方がいいなと思ったんですけども、もうグッとね、いいとこには絶対、だって命かかってますからね。でもね、確かにですね、本当にあの青と赤が見極められない、まだね幼い子供が色が好きだというだけで綺麗だなということでずっと突っ走って赤信号行ったら、当然手を取ってある時は引っ叩いてね、行動を変えようとしますよね。まさにそれなんですよ。命にかかる、まして永遠の命にかかるからですね。私はですね、あまりにもですね、その人の目を気にしすぎるあまり、和をもって尊しのがあまりにも思っている以上に根深いあまり、人の目を気にして神様の目を気にしない、これが私たちが神様と深い関係になりにくい理由かなと私は思うんですね。皆さんどうでしょうか。でも主は言われます、自らですよ。皆さん自らやってることありますか。あるはずです、何か絶対自らやめる間もやってることがあるはずなんですよ。もちろんそれはあなた神様を礼拝することですよ、言えたらもう OK ですよね。でも神様を礼拝することを選び取るよりもやってることがもしかしたらあるかもしれない。で多くの人は自らあんたそんなよう続くなって言われることでもやったりするんですよ。その人にとったら価値あるものだからですね。でもそれが神様に向いてるでしょうか。そしてそれが神様よりも大きなものとなっていることはないでしょうか。神様はですね、自らへり下る、つまり自ら神の前にひれ伏す、自らつまり礼拝するということですよ、ね、具体的には祈りを捧げていくことですね。今日の一番目はですね、自らへり下るということがこの生涯を渡る祝福を得る鍵です。自らへり下る、これはね自己卑下ではないです。私は全能の神様、あなたに作られた被造物ですってことですよ、ね、自らっていうのは難しいですよね。人間同士だったらさっきも言いましたように本当に難しいでしょう。でも他人をね、他の人を自分を優れたものと思いなさいと、あなたも神様に作られ、神様に命を差し出してくださったほどの人なんだということを思えと言われました。そういうふうな思いを一人が持ったら変わってくるんじゃないでしょうか。自らです、ね、そしてへり下って次にすることは2つ目、祈りを捧げるんですよ。求める、願うんですね。ここでは求める願いをしています。でも祈りの一番の真髄は自分中心の心が神中心の心に合わさっていく営みです、ね、皆さんへり下るということは自分よりも自分の存在よりも上の方がいるということを認めている行為ですよね。でもそれは愛対人ではなくて全能なる神様です。だからもう平気であることなんかすぐできやすいんじゃないでしょうかね、本来ならば。でもなかなかできにくいんです。私たちは人の目をまた周りを見すぎてるからです、ね、皆さんそういうことが身についてしまうとどうなるか。最終的には自分で自分を縛るんです。 で窮屈になって、神様ともっともっと深くなればなるほどしんどくなるんですよ。つまり解放されてない。皆さんどうでしょうか。今解放されてでしょうかね。私はね、フィリピン国の地に行って神様との関係が深まっていくにつれ解放感が出てきたんですね。で、見る視点が変わってきたんですよ。よく聞きました、前評判で時間に無頓着な人ばかりだと。でもね、見方変わったんですよ。時間に無頓着だと自分時間なんですよ、それぞれが。で、自分時間の人で共同体が出来上がってると、一つの国が。ってことは、おおらかなんですよね。なんかね、こう、みんなね、この生き生きしてるんですよ。で、エキサイティングなんですよ。街全体からもうエネルギーがバンバン感じるんですよね。すごく。で、その、議員の娘に聞いたんです。いろいろ。そしたらですね、貧困層のところにいる人も、絶望はしないんだそうです。絶望ないんですよ。それはそんなもんやと起きているからですね。でも日本はあまりにも情報がありすぎて、比べる要素がありすぎて、しかも比べる民族だから自分はダメだと思うんですよ。そうじゃないんだと。絶望しないんですよ。そして本当にですね、エネルギーを感じましたね。私はずっとですね、主体的に生きるとか、またこのやる気とかね、あと自らとかね、そういうここにあるようにどうしたらそれが湧くのかなと思って考えたので、まさにそういう状況に自分の身が置かれてですね、いろいろ感じることがありましたね。まず本当に自分自身を受けることができる、まあ、もともとのですね、土台は、聖書ですよね。もう9割近くが、クリスチャンがほとんど、まあ、カトリックが多いんですけども、まあ、本当にですね、聖書に教えられている私の目には、あなたは後悔たっといという。そして主体的な行動とか、そういうものの根っこにあるのは、まあ、その議員を見つけたのは、愛だって言ったんですね。愛。で、私も愛を聞いているじゃないですか。でもその同じ愛を聞いていても、その聞くやっぱり土台が違うので変わっているんじゃないかなと思うんですね。そして家族愛とか人間愛とかが育まれていく。で、私たちはですね、本当に中心にあるのは和ですよね。申し上げたように和が尊いんですよ。人と同じことをしないとやっぱ良くないという、なんかそういう違和感を感じる。でも神様はそうは言われない。あなた自身が自らへ下り、祈りを捧げ、そして三つ目が死体求めるならばね。一つ目が自らへ下り、二つ目祈りを捧げていく、そして三つ目が主の御顔を死体求めていくならば、まさにですね、今年の使用聖句にあります、主とその道からを尋ね求めよ、絶えず御顔を下に求める、まっすぐに見ていくんです。右にも左にも見ずにまっすぐに神様を見上げていくならば、下に求めていくならば、ね、そして悪い道から立ち返るならばということですね。これは悔い改めです。悔い改めです。180度の方向転換ね、どうでしょうか。私は分かっていても仕方がない、みんなもやってると言い訳をして罪から立ち返ってこようとはしないのではないでしょうか。これが一番の課題ですね。でもここには立ち返ったってどうせ許しはくれないとか変わらないと思ってしまうことがあるからなんでしょうか。でも私たちが悔い改めて神様に向かいすぎては必ずあなたは変えられていくんだと約束があるんですよ。それは本当にですね、全然変わらないように思う歩みかもしれない。でも必ずですね、本当に私は前に進んでいるんだということですね。螺旋階段もう一度思い出してください。螺旋階段何度も何度も同じ光景を見ます。でも着実に 0.1 ミリでもですね、上には上がっているんですよ、ね、私は全然信仰成長がないと思うしも、 諦めないでください。一番ね、サタンが動くことは諦めることです。それを本当に祈り始め、祈り続け、祈り抜いていくときに、その本当に愛の中に神様は豊かな祝福を注いでくださるんですよね。マナセ王という人もね、出てきます、歴代史の中で。でこのマナセ王は特別に悪い王として書かれているんですが、苦しくてどうしようもない時にマナセが神様に祈ると、神様はそれを許したというふうに言われているんですね。つまりすごい寛大なんですよ、神様は。悪い王なんですよ。悪いならば許さん方がええのにと思うでしょ。ちゃんと許されているんですね。同様に本当にへぐだって神様の御顔を求めて祈るならば、神様はいつもいつも祝福しようと待っておるので、どんなに神様から離れていても、私たちが自ら立ち返っていくならば、私の祝福を実感することができるんです。なんという幸いでしょうか。この自らへぐだる、ね、自分だけでやっていけるんだという態度をもうなくす、ね、私は確かの助けが必要、何よりも神様なしには生きることができないと本気で自分を認めるということです。そして祈りを捧げる、神様との交わりです。話しかけ、御言葉、良い関係でしょうか、ね、マルチン・ルターは言いました。聖書はあなたを罪から遠ざけ、しかし罪はあなたを聖書から遠ざけると。私は祈りと御言葉によって神様との親しい関係を日ごとに持つことが大事ですね。皆さんどうですか、祈りと御言葉バランスを保ってますか。祈りまくってますっていう人は、それはですね、キャッチボールはボールを投げすぎてる状態ですからね。投げたらちゃんと受けなくちゃいけないですね。キャッチボールをしてますかということです。自分の言いたいことだけを話し、神様が答えようとするとその場からすでにいなくなってしまってるってことはないでしょうかね。そういう状況にならないように、また形だけの祈りだけではなくて、本当に主と深く交わる時間をセーブしましょう、ね、そして顔を下に求める、ね、これは主ご自身を求めることですよ。神様の奇跡とか神様のね、すごいことばかりではなくて、神様ご自身です。これが主とその道からです。主をまず求めるんです、ね、神の御業やその結果を求めはしても神様ご自身を求めはしないと言われます。どうでしょうか。神様を求めていきましょう。そして悔い改めですよね。いつもごめんなさいして立ち返る、方向を転換して神様のもとに戻るということです。これをしていきたいと思いますね。そうしていくときに主は言います。じゃあ14節の後半見ましょうか。私がから3、はい、私が親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの地を癒そう。そうです、神は許しの神、回復の神です。ソロモンが罪を犯さない人間は一人もいないのですからと言ったように、神のように完全な人はどこにもいません。神の国のように正義と公平で満ちている国はどこにもありません。私は失敗し罪を犯します。そのように私たちに大切なことは、失敗しないで生きることよりも、失敗した時にどのようにやるかということですね。神に喜ばれる生活とは、できるだけ罪を犯さないようにいつもビクビクして、そういうものではないです。また罪を認めないでごまかしながら生きることでもありません。また罪の許しを知らずに絶望の中に閉じ込むことでもありません。神の喜ばれる生活はまさにここですね。自らへぐだり、祈りを捧げ、神の御顔を下へ求め、悪い道から立ち返る、つまり悔い改めの生活、これがですね、私が本当に祝福にどんな時も預かることができる秘訣なんですよ。アーメンと告白をすることができたら幸いですよね。そうです、これはですね、実はソロモン王でしょ、だからこれ国家の匂いなんですよ。これ実は私の日本の国のトップがね、小祈りをするみたいなもんですよね。 でそこに癒しと解放が、特にですねこの13節ではですね、これは災害に対するこれはね守りの祈りなんですね。天を閉ざしたため雨が降らなくなった、これは干ばつですよ。稲子に命じてね、いろんな災害が国が本当に被ったとしても、私は本当に主に祈りを捧げます、つまり国全体の祈りだということも覚えたいんですね。私たちはいかがでしょうか。この祈りはですね、実は今も有効なんです。今から数十年前にあのウガンダという国です、ね、本当にこの殺人が横行してきたあの国のあのウガンダの大統領がですね、本当にこのリバイバルが起こったんですね。イエス様を信じて、そして本当にですね、日本では国会議事堂のところで、私はこの国を主よあなたに捧げますって祈りの宣言をしたんですよ。本当にですね、この変革をして国全体がイエス様を信じる国になっていたんですね。私たちの本当に知る歴史もかつてそういう国がたくさんありました。私もですね、諦めずに祈り続けたい。そしてその祈りはあなた自身から始まるんですよ。国家というのは一人一人の、ね、集合体ですよね。私たちがそれになっていったら、まず教会が変わります。そして地域が変わります。そしてその町が、そしてその府が、そしてやがて国全体が変わっていくんだ。この視点を主は与えてくださったんですよね。だからまずあなた自身ですよ。互いです。皆さんどうでしょうか。あのアブラム・リンカーンもあの南北戦争の時に、この傷ついた国が癒されるためにこの祈りを捧げようと全国民に呼びかけたんですよ。まさにこの14節の祈りですよ。アメリカはその祈りによってあの危機を乗り越えて発展を遂げることができた。その気になったこの祈りがここなんです。多くの国はね、この祈りを下げているんです。私もこの祈りをもう一度ですね、しっかりと身につけて祈っていきたいんです。この御言葉を土台にして、私はどうでしょうか。そしてですね、最後に私は新約に生かされていますよね。新約に生かされているこの恵みの凄さ、最後に覚えたい。一番最初にですね、神様は手で作った宮には住まない方だというふうに聖書は教えるというふうに確認しましたよね。でも新約聖書においてすごいそういう神様がこういうこと言われてるんですよ。見ましょうか。第一コリント三章の16節、開けられるでしょうか。320ページですね。じゃあ3章の16節、皆さんで第一コリント3の16です。3、はい、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。そうです。そして6章の20節には、19節、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですかと言われたんですよ。つまりね、私たちの体が神殿だって言われたんですよ。あなたの中にあえてこの天と地を作られた方が聖霊となって住むんだとね。もともとは手で作ったものには住まないと言われた。でも神が作ったここらは宮ですからね。だから人間が作ったところにはね、神様はもともと住まない。でも特別な礼拝堂は教会はそういうふうにされました。でももともと私たちの体は聖の宮として神様は住んでください。皆さんは神殿なんですよ。なんという驚きでしょうか。だから皆さんの中にも聖霊様にいつもいるので、御言葉を聞くときにすごいことが起こる。そして皆さんが使わされるところ、家庭や職場や学校で、また幼稚園や保育園でも祈るときに、イエス様って叫ぶときに、あなたは災難となって、そこから死の祝福が流れていくんですよ。これが神様の約束です。つまり皆さんは動く礼拝堂みたいなものです動く教会みたいなものですよ。ウォーキングチャーシー、すごくないですかねえ。だから皆さんは祝福のもとになんですよ。だから皆さんの存在は素晴らしい、すごいんです。 そういう視点を持って聖なる誇りを持っていただきたい。皆さんいかがですか。ここまで神様から聞いても、いやまだ私は一人やりますというふうに思っているんですか。そうならないね。私はね、もう一つこのフィリピンに行って、そのフィリピンの福音所の牧師先生と会う時につながったんです。会ってなかったんですが、今はね、本当にそのメールで、で会いましょう、私はじゃあ、午後何時に迎えに行きますというだけが分かったんです。で、わざわざ来てくださった。で、あとはお任せコースですよ。お任せコースの凄さ分かります。で、現地の人に聞くのが一番いいんですよね。当たり前ですよね。だからそこの一番おいしい食べ物とか楽しいところとかいろんなところをね、やっぱり反応してくださる。私は教えられました。当たり前ですが、イエス様とまずつながったら、あとは委ねたらいいんだと。だってね、天国のすごいところって現地の人に聞いたらいいんでしょ。イエス様は現地の人じゃないですか。現地の人に聞くのが一番いいんですよ、皆さん。ね、現地に行ったことがないのにね、あれやこれやって考えるからダメなんですよ。皆さん行ってないでしょ、天国まだ。ね、前足ですけども、これはイエス様に聞いてるから、今まで歴史の中でこういう形になったんですよ。で、一番いいのは現地の人に案内してもらい、現地の人に聞いて、現地の人に連れてもらうのが一番いいんです。それはイエス様ですよ。ねえ。だから皆さん、だから自分でね、言ってもいないのに、これがいいとかあれがいいとか言わないように。ね、知らねえから、ね、知らねえから、すみません、知らないんですが、知らないんですが、本当にそれ思いますよ、皆さん。だから、イエス様は天国の人ですから、イエス様に聞く、そのイエス様がもう住むって、もう住んでるんだよって言われるから、イエス様はずっと聞きたいと思ったと思いますよ。どうしたらいいですかってね。なイエス様は聞いたら、もう丁寧に答えてくださいますから。ね。時々は自分でやったと言われるかもしれませんが、その時はね、もっと祈ったらいいんですよ。神様、いや、自分できませんかとかね。そして、交わりが深まっていく、ね。素晴らしいじゃないでしょうか。ね。まず私はこの4つのことをね、今日もう一度受け取って、それを実践していくものとなっていきましょう。自ら、へりくだる。祈りを捧げる。主の御顔を慕い求める。悪い道から立ち去る悔い改め。このことを通して一人一人が神様の豊かな感謝をますます育んでいきましょう。祈りましょう。私の名を呼び求めている私の民が自らへりくだり、祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち去るなら、私が親しく天から聞いて、彼の罪を許し、彼らの血を癒そう。天の神様、ありがとうございます。あなたが私たちに本当にこんなに素晴らしい祝福を、こんなに素晴らしい愛を、また愛を救いを与えてくださったことを、今日もう一度教えてくださったことを感謝します。で、私は本当に人の目や、また周りの目を気にしすぎて、あなたの関係が二の次三の次になってしまう弱い愚かなものです。でも自らへりくだり、自ら祈りを捧げ、自らあなたの御顔を慕い求め、自ら悔い改めていきます。どうか神様、その力を応答します。そのものに力を添えてくださって、あなたの関係をもっともっと育み、あなたの祝福を本当に豊かに味わい流していくものと、どうか私を添えてください。ここから使わされていきますので、あなたが共にいてくださることをより体験する一週間となりますように。心合わせ、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。